77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ、ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 伊佐部屋ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。12月10日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ねえ、もう早いく、もう12月になってもう2週目ということなんですが、まあ、今の季節にぴったりな映画をまずはご紹介したいと思います。今日から公開の映画ニューイヤーブルース、物語ですけれども、燃え尽き症候群に陥りアルゼンチンで暮らしているワイン配達員のジュホンは、失恋をきっかけに一人旅に出たジナと出会い世話を焼く羽目に。離婚歴のあるベテラン刑事ジホは、離婚訴訟中のヒョヨンを接近禁止命令を無視する夫から守るため彼女の身辺警護を担当。旅行会社の代表ヨンちゃんは中国人のヤオリンとの国際結婚を控えていたんですが、思わぬ出来事が起こり結婚資金まで失ってしまいます。そしてパラスノーボード国家代表のレファンは、長年の恋人オウルにプロポーズするんですが、世間から偏見の目で見られ、オウルに負い目を感じるレファンとポジティブなオウルとの間に亀裂が入り始める。クリスマスから年越しまでの7日間、誰もが経験するであろう最も普遍的な悩みを持つ4組のカップルに訪れた人生のターニングポイントを描く物語です。メガホンを取ったのは結婚前夜マリッジブルーのホン・ジオン監督。キャストはキム・ガンウ、ユ・インナ、イ・ドンフィーなど韓国を代表する人気俳優が大集結。そして韓国版ラブアクチュアリーと大絶賛のラブコメディなんですね。まあ、男女の間でこう起こるドキドキワクワク、そしてすれ違い、まあ、この作品を通して気持ちを伝えることってもう大切だなって改めて思いましたし、また新たな年に向かってよし頑張ろうってこう元気をもらえる作品です。まあ、長崎ではまだ公開決まってないんですが、公開地域の方はもうぜひご覧ください。そして先週からクリスマスに聞きたい曲もお届けしております。今週はクリスマスシーズンになっても必ず見たくなる映画として人気の2004年公開の映画ラブアクチュアリーのサントラからピックアップしてお届けします。そして素敵なクリスマスプレゼントのお知らせもありますので、どうぞお楽しみに。今週も素敵な音楽と映画の世界をどうぞ最後までお楽しみください。さあ、話題の作品、曲に行く前にご紹介したいと思います。まずはスティールレイン。全世界が注目する平和協定締結に向け、韓国大統領のハン、北朝鮮委員長のチョ、アメリカ大統領のスムートによる首脳会議が北朝鮮で開催され、米朝間の意見が割れる中、核兵器放棄と国交正常化に強く反対する北朝鮮の護衛司令部のパク総局長による軍事クーデターが突如勃発し、3首脳は弾道ミサイルを搭載した原子力潜水艦に拉致監禁されてしまいます。まあ、今にも核戦争に発展しそうな緊迫した状態の中、国家の威信と野心をかけた者たちの思惑が交戦し、逃げ場のない潜水艦は戦場さながらの激闘へ突入していくという、監督脚本は実話をもとに描かれた大ヒット映画弁護人で監督デビューを飾ったヤン・ウソク。キャストはチョン・ウソン、カク・ドウォン、 ユ・ヨンソクなど実力派俳優が顔を揃えています。まあ、逃げ場のない潜水艦でのアクションエンターテインメントは、まあ、これまでにもいろいろありましたが、毎度のこともうハラハラドキドキですよ。まあ、この作品の韓国の大統領をチョン・ウソンさんが演じてらっしゃるんですが、もう素敵でですね、勇敢でかっこいいんですよね。まあ、彼は私の頭の中の消しゴムという作品で私は知ったんですが、まあ、どことなくこう品があって素敵な俳優さんだなとこう、まあ、今回もやはり国のトップに立つ大統領を素敵に演じてらっしゃいました。まあ、チョン・ウソンさんをはじめ俳優陣の熱い演技、この作品の見どころの一つだと思いますし、監督もインタビューで語ってらっしゃったんですが、国際情勢や政治的な駆け引き、現実味のある出来事を取り入れ、平和に向かうために何ができるだろうということにも触れている作品になっていますので、ぜひご覧ください。そしてもう一つの作品は189、東京都多摩南児童相談所虐待対策班に所属する新人児童福祉士の坂本大河は、シングルマザーの母親に虐待により保護施設にいた4歳のメイを母親の元へ返す現場に立ち会います。母親の元へ帰ることを拒むメイの姿が気がかりだった大河の元に、翌日メイが亡くなったという知らせが届き、大河はショックを受け辞表を手に職場へ向かいますが、その時父親に虐待を受けた6歳の少女が病院に搬送されたという電話が入ります。父親は娘への虐待を否定するんですが、彼女の体の傷が虐待によるものである可能性が高いと医師から聞かされた大河は、少女を保護施設に預け、弁護士の秋葉紫音とともに虐待の事実を立証し、娘の両親の親権を停止できないかと奔走するが、という児童相談所虐待対応ダイヤル189に助けを求める、小さな命を救うために奔走する児童虐待対策班の姿を描いたドラマ。キャストは中山優馬さん、夏菜さん、前川泰之さんなどが出演しています。もうこの作品ですね、正直言っても見てるのがすっごく辛かったです。まあ、実はもううちには残念ながら子だから恵まれなかったので、まあ主人と2人なんですけれども、もし自分たちに子供がいたらちゃんと育てられたんだろうかとかっていう話を時々することがあるんですね。まあ、私も主人 も子供大好きで、まあ、弟の子が遊びに来た時はもう子守りしながら一緒にこう楽しいな可愛いななんて思ってるんですけど、やっぱりもう可愛いだけじゃなく子育てってもう本当に大変だと思うんですよ。まあ、私たちはまあその時だけですが、まあ、ずっと子供に寄り添って子育てをしているお父さんお母さんは本当にもうすごいなと思います。まあ、この作品を見て本当に考えさせられることがたくさんありますので、ぜひご覧ください。ただいまご紹介しましたスティールレイン、そして189は全国公開中。長崎はまだこの2作品公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、さあここで皆さんに素敵なクリスマスプレゼントのお知らせがあります。ユナイテッドシネマ長崎さんよりクリスマス、そして年末年始と映画を楽しんでくださいということで、ユナイテッドシネマグループ映画招待券をペア5組10名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは12月17日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしています。さて話題の最新作映画ご紹介しますね。ベノム、レッドゼアビーカーネージ。悪人以外を食べないという条件でエディの体に寄生した地球外生命体神秘王とのベノムは、食欲制限を強いられた不満を抱えながらもエディとの共同生活を楽しんでいました。そんな中、ジャーナリストとして未解決事件の真相を追うエディは、刑務所で死刑囚クレタスと再会。このクレタスは 猟奇殺人を繰り返したシリアルキラーで死刑執行が迫っていたんですね。まあ、そんなクレタスはエディに対し異様な興味を示し、突然彼の腕に噛みつき、エディの血が人間の血ではないことに気づきます。そして死刑執行の時、クレタスはついにカーネージへと覚醒するというマーベルコミックのダークヒーロー、ベノムの活躍を描いた映画の続編で、今回監督を務めるのは俳優としても活躍するアンディ・サーキスが務めています。キャストは前作に引き続きトム・ハーディがエディを務めるほか、エディの元婚約者アンをミシェル・ウィリアムズ、クレタスをウディ・ハレルソンが務めています。私ですね、もうこの作品楽しみにしてたんですよ。まあ、もちろんネタバレできないのであまり語らずにおきますけど、まあ、エディとベノムのバディっぷりがもうさらにマシマシになっていて面白くなっていましたし、まあ、上映時間1時間37分という、まあ、今の映画でいうちょっと短い中にぎゅっと面白さが詰め込まれていて、もうキモ可愛いっていうんですかね、もう怖可愛いっていうのかな、まあ、ベノムがもうますます好きになって、もう私パンフレットまで買ってしまいました。まあ、そして見逃さないでほしいシーンがありますので、エンドロールが始まっても席を立たないでくださいね。もうこれ以上言わないでおきます。もうぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ベノムレッドゼアビーカーネージは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中ですので、ぜひお楽しみください。続いての作品は軍艦少年。舞台は長崎。軍艦島の見える町で暮らす高校生の坂本海生は、小さなラーメン屋を営む父玄海と二人で暮らしてるんですが、海生にとっては最愛の母、玄海にとっては最愛の妻であったさゆりが病気で亡くなってしまったことをきっかけに、海生は些細なことで喧嘩を繰り返し、玄海は叫びたりの日々を過ごしていたんですね。まあ、そんな親子を心配した玄海の軍艦島時代の同級生や海生の同級生たちの心配をよそに、大切な家族を失った喪失感と向き合えない海生と玄海がいがみ合う中、海生が大きなトラブルに巻き込まれていくという柳内大樹さんの同名青春ヤンキー漫画を実写映画化した作品です。キャストは海生を劇団エグザイルの佐藤寛太さん、玄海を加藤雅也さんが演じるほか、山口真由さん、浜田辰臣さん、赤井秀和さん、清水美沙さん、大塚ねねさんなどが出演しています。まあ、この作品長崎が舞台ということで、オール長崎ロケの作品で、まあ、主に野崎で撮影されたそうなんですが、もう一つ軍艦島も大きく関わってくる作品なんですね。まあ、007スカイフォールとか、あと進撃の巨人など、まあ、これまでにも軍艦島はいろんな作品にもロケ地として登場してますよね。まあ、そして2015年に軍艦島が世界文化遺産に登録されてからの初めて撮影された作品がこの映画だそうです。まあ、ここまで軍艦島に迫ったっていうか、ものすごくね、軍艦島にも踏み込んだ作品ってないんじゃないかなっていうぐらい、建物とかもしっかり登場して、まあ、撮影許可が下りるまで大変な苦労があったというだけあって、軍艦島のシーンはもう本当に必見です。そして、まあ、私も海生と同じようにもう大好きな母を病気で亡くしているので、もう気持ちが手に取るようにこう分かると思いながら映画鑑賞してたんですが、まあ、他にも出てくるキャラクター一人一人に共感するところってきっとこの映画をご覧になると出てくるんじゃないかなと、まあ、物語に寄り添いながら鑑賞できるし、まあ、やはり長崎ということできっと身近に感じられる作品だと思います。この、作品ですね、おすすめですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。軍艦少年はユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ。ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。ラジオネームスイートポテトさん、ミカさん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく映画情報を聞かせてもらっています。先日映画昨日何食べたの保存容器&保冷バッグのプレゼントが届きました。すごく好きな作品のプレゼントなのでとても嬉しかったです。可愛いプレゼントだけではなく、ミカさんの手書きのメッセージも添えてくださってありがとうございました。これからも聞かせてもらって応援していますといただきました。ありがとうございます。当たりましたか、よかったですね。実はですね、このプレゼントすごくたくさんの応募者の方がいて、もうラッキーでしたね。もう喜んでもらえて私もとっても嬉しいですね。これからもこのプレゼント楽しく活用して映画も楽しんでくださいね。ぜひ番組も楽しみに聞いてください。メッセージありがとうございました。さあ続いては東京都世田谷区にお住まいのラジオネームねもっとさん、ご紹介していた昨日何食べた見に行きました。大好きな人と日々一緒に食事ができる幸せを改めてかみしめました。コロナを経験したからこそより大切に映画を拝見することができました。本当に素敵な映画でしたといただきました。ありがとうございました。本当にね、もう大好きな人と一緒にこう美味しく食事ができるっていうのは本当に幸せですよね。私もこの映画を見て改めてもしみじみ感じました。これからもね、たくさん美味しいもの食べて映画も楽しんでいきましょうね。ラジオネームねもっとさん、メッセージありがとうございました。今週も楽したくさんメッセージありがとうございました。さあおしまいにもう一つ映画ご紹介します。ショップリフターズオブザワールド、舞台はコロラド州デンバー。スーパーで働くクレオはある日大好きなアーティストザ・スミスが解散するというニュースを見て、これは一大事と思うんですが、そんなニュースが流れても周りは普段と変わらない日常にショックを受け、レコードショップの店員のディーンにこの街の連中に一大事だと分からせたいと訴えるんですね。そんなクレオをディーンはデートに誘うんですが、友達が軍隊に入るから仲間と集まることになっているとクレオは仲間のところへ出かけていってしまうんですよ。そして一人になったディーンは地元のヘミベタ専門のラジオ局に行き、 DJ に銃を突きつけザ・スミスの曲をかけろと脅しに行く一方、パーティーでに出かけたクレオと仲間たちはパーティーでバカ騒ぎしながらもそれぞれ悩みを抱えていたという1980年代後半のアメリカを舞台に、イギリスのロックバンドザ・スミスの名曲の数々を貴重なインタビュー映像を前編に散りばめながら描いた青春ストーリーで、スティーブン・キジャクが監督脚本を手掛け、長年語り継がれてきたザ・スミスファンのラジオ局ジャック事件に着想を得て描かれています。私実はザ・スミスってあまり知らなくて、今回この映画を通して初めて曲も知ったんですよね。彼らの独特な世界観がきっと人々の心をつかんだんでしょうね。ぜひですね、80年代のファッションや、あとレコードも今はネットで音楽が聴ける時代になってきましたが、やはり私はレコード世代なのでレコードいいななんて懐かしく思いました。ショップリフターズオブザワールド、こちらは全国順次公開中ですが、長崎公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ今週のラストナンバーはクリスマスに聴きたい曲ということで、映画ラブアクチュアリーからオリビア・オルソンで恋人たちのクリスマスを聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。